自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は第111回112回でご出演いただきました、仕事の時給講座の受講生であり絵本作家の森みどりさんに再びお越しいただきました。みどりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。絵本作家の森みどりです。
お願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
このようにパチパチパチパチ
そうですね、じゃない。はい、はい、今回ですね、みどりさん、まあ、森みどりさんはいつもみどりんと呼ばせてもらってますので、今回もみどりんと呼ばせてもらいます。はい、今回みどりんにお越しいただいたのはですね、2025年6月18日にポプラ社さんからですね、絵本おばあちゃんの青いバラという本を出版されたということですので、本についてお話しいただければと思いましてお呼びいたしました。はい、まずは新刊の出版、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でということでですね、今日は今回三重に来てるんですよね。三重県に、みどりさんの実家って言わないで、みどりさんのお住まい、三重県に、来て収録をさせてもらってます。はい。で、なんとでもないですね。実は、昨日、この出版記念イベントを、みどりんと一緒に岐阜で開催したんですよね。うん。それはね、岐阜。まあ、岐阜っていうのはね、この、本の舞台となっているのが岐阜県なので、岐阜県でやりましょうかっていう話をして岐阜で開催しました。
はい、
で一緒にというか、まあ、僕もねそこに主催者として、ね、一緒にイベントをさせてもらいまして、まあ、非常に良かったんですよ。はい、でそのイベントの様子をちょっと録音してきましたので、まずはこのイベントのね、イベントでのみどりんのお話をお聞きいただければと思います。まずはこちらをお聞きください。
3月になってしまって、もう立ち上がれないかなぐらいにすごく落ち込んでしまった時期があって、でその時にここで這い上がれなかったら本当に人生終わっちゃうぐらいの感じの、でもう自分の本当は何をしたいのかってすごく考え始めて、松谷さんはすっごい児童文学界の中でもすごい先生ですけれど、すごくいろんな苦悩をちょっと本当にもう怒涛の人生で、すごくいろいろな苦しみがたくさんあったんだけれども、その苦しみを結構そのまま絵本の童話にしていて、でそれが素晴らしい人の心を作品に変わっていっていて、苦しいことでも芸術家っていう人はこんなすごいものに変えられるんだと思って、あ、私ちょっともう死んじゃう前にそんな風になりたいわってすっごく何というか希望をいただいたんですね。でその新聞記事みたいなのをきっかけに、ああ私子供の本好きだったし絵描きさんになりたかったし、もうこれをきっかけに早まろうと思って本屋童話を描き始めたんです。
ということでですね、昨日のイベントではね、みどりんのこの絵本を描くにあたっての思いを聞いたり、一緒に後半はね一緒に絵を描くお絵描きワークショップ的なことをやったりしてね、本当、ね、すごい良かったんですよね。はい、ということでみどりんからも昨日のイベントいかがでしたか。
はい、すごく良かったです。今音声を流していただいて、ちょっと私の声の抑揚で聞き取りづらかったかもしれないので一応お伝えすると、はい、産後うつって出産後の女性のうつ病になってしまってっていう話をしていて、うん、はい、でその後松谷美代子さんっていう児童文学の先生 の新聞記事を読んで立ち上がるきっかけになったっていう話をしているんですけれども、はい、まあ、そういう自分のこれまでの話をさせていただいたりとか、絵本の制作のお話をさせていただいたりとか、なんかそういうお話をする機会っていうのが今までなくて初めてだったので、うん、はい、すごく貴重な経験をさせていただきましたし、なんか喋ってるうちにだんだんこう楽しくなってくるっていうか、ワクワクしてくる。それを聞いてくださる方がいるっていうのがとっても嬉しくって、もうひたすら来てくださってありがとうっていう感じでした。とっても素敵な時間でした。
ねえ、そうなんですよ、すごいよくて。でね、その後のね、後半にはうん、ちょっと言いましたけど、お絵描きワークショップ。まあ、参加者の皆さんと一緒に絵を描くというね、30分、20分ぐらいですかね。
そうですね。
ね、みんなすごいいい絵描いてましたよね。で、僕はものすごく絵が苦手だったんで、ここでみどりんになんか教えてもらおうかなって思ってたんですけど、なんか描き始めたらなんか教えてもらうというよりはね、すごいあの空間で絵を描くっていうのがね、このみどりんがいる前で絵を描くっていうので、すごいなんかそれだけで上手くなったような感じがしたんで、実際ね、過去最高の絵を描けたと僕は思ってるんですけど、そんなね、すごい良かったんですよ。
いや、絵をお見せできないのが残念です。
はい、
本当ですね。
というね、昨日出版イベントをやってきての今、はい、みどりんをお迎えしてるわけですけれども、
はい、
まあ、そもそものこの絵本の話に入っていきますけど、今回の絵本はどんなきっかけで出版することになったのでしょうか。
はい、今回の絵本は私は挿絵を担当させていただいたんですけれども、こちらはポプラ社さん の、 編集者さんから連絡をいただいて、挿絵のお話をいただいたっていう形でした。
うーん、
はい、
ホームページからお問い合わせがあったんですか。
そうですね、メールでお問い合わせと、あとインスタグラム経由で、うん、連絡をいただいたり、はい、しました。
あ、
はい、
やっぱり発信は大事ですね。
そうですね、本当にそう思いますやっぱり出さないと、なんか何やってる人か、
うん、
自分が出さない限り誰も見つけてくれないので、うん、本当大事だなってすっごくその時思って、うん、ちょうどその時は、ゆうきさん、講座の中では、みつくりさんはゆうきさんって呼ばれているので、私もゆうきさんって呼ばせていただくと、なんか発信が大事っていう風なのをいつも常に教えてもらってるんですけど、私は絵を描く人なので、私の発信は絵を描くことっていう風に、発信の一つは絵を描くことなんですけど、それをちょうど毎日やってみようっていうような話になって、うん、毎日インスタグラムとかで、スケッチとかを載せたりしてた時だったので、まあ、それが直接なのかはもう私はわからないですけれど、確実にこう出していないと見つけてもらえないわけなので、ああ、よかった、発信しててって思いました。
本当ですよね。
なんか、すごいですよね。そんな連絡って来るものなんですかっていうのが不思議です。けど、やっぱり発信ですね。
そうですね。出さなければありえないですよ、ね。
しかもあの時ってなんか、毎日発信しましょうかって言って決めて、はい、少しやったら結構すぐ来たような
感じ。ああ、そうだったかもしれないです。
ね。
うーん、
タイムラグがないというか、すごい短かったような印象があったんですよね。
すごい。
ね、はい。
はい。
いうことで、まあ、そんな、きっかけから、生まれたわけなんですが、
うんうん、
タイトル、おばあちゃんの青いバラっていうタイトルなんですけど、この本の内容を教えていただけますでしょうか。
はい。この本は、タイトルにもあるように、青いバラを、咲かせ、なんて言うんでしょう、青いバラを咲かせようと夢見る、育種家のおばあちゃんと、その、お孫ちゃんのゆいちゃんっていう女の子の愛のお話なんですけれども、この育種家っていうのは、新しい植物の品種を作るお仕事をされている方のことなんですけれど、 モデルになった育種家さんがいらっしゃいまして、岐阜県の、バラ園さん の、 川本純子さんっておっしゃる、方がいらっしゃいまして、この方が青いバラブルーヘブンっていう青いバラを品種改良で開発されたんですけれども、その実話をもとに作られた創作のお話になっています。はい。で、青いバラっていうのは、不可能の代名詞なんだそうで、バラは青の色素を持ってないので、青いバラは咲かないっていうふうに言われてたらしいんですけれども、なので不可能の代名詞って言われていて、でそれを、実現させようとする人たちの物語っていうことに。はい。そんな感じです。
三つくりさん、もちろん絵本読まれましたよね。
はい、はい、はい。
はい、はい。読んでみて、いかがでしたか？
これね、びっくりしましたね。一番最初、本屋さんで見つけてっていうか、まあ、ずっとね、売れて、出てるかなって思って、見て、何軒か本屋見てたら見つけたので、わあ、あったあったって言って、読んでみたら、なんか、不意打ちを食らったというか、これね、結構じわっとくるんですよね。泣けるというかね。で、なんかそんな感じの本だと思ってなくて、感動するものだと思ってなくて、読んだらちょっと、なんか本屋でじわっときちゃって。でね、昨日の講演会でもね、講演会、出版記念イベントでも、みどりんが、こう、読んでくれるっていうところがあった。
はい。
かなりちょっと泣きましたね。なんか、まあ、要は感動するんですけど、
はい。
なんでしょうね。
えってなります。
そうですね。
どうなるの？
どうなるの？大丈夫。
そうですね。
最後に夢が叶うというところとかね。うんうん、はい。まあ、なんか、ネタバレしない程度
に。あ、ネタバレ。そうですね。しない方が。
ですけども
、はい。いいですね。
はい。
みどりさんは、みつくりさんが泣いてるなっていうのは気づかれましたか？
あ、なんか、もしかしてっていうのを、すっごい嬉しいと思って、読ませていただいておりました。ありがとうございました。真剣に聞いてくださると、私は読み聞かせが好きで、ボランティアとかでもしょっちゅうやるんですけれど、やっぱり、まあ、聞くか聞かないかはお相手にお任せなんですけど、やっぱり真剣に聞いていただけると、すっごい、って、いいの、そんな聞いてくれて嬉しいってなります。
そうですよね。そうですよね。私ももちろん読ませていただきまして。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。そう、青いバラの花言葉が、この本の最後の方に載ってるんですけれど、不可能を可能、夢は叶うっていう花言葉のようで、私はブライダルの司会もお仕事としてやってるんですけど、やっぱり司会の仕事をしていると、ブライダルはお花も身近にあるので、で、青いバラが飾られてたりするんですよ。で、そのバラの紹介をしたりするんですけど、で、その時に花言葉、夢叶うっていうのは、その時に知っていたんですけれど、で、素敵な花言葉だなと思っていたんですが、この本を読んで、あ、そういうことで夢叶うっていう花言葉なんだっていうのを知ることができて、なんかすっごいこう、感動でしたね。あ、素晴らしい花言葉だなと思って。そう、あとはもう、みどりさんのですね、このお子さんの後ろ姿とかがですね、ね、とても、あ、こういう後ろ姿だよね、子供ってっていう。
あ、嬉しいです。
なんかそういう、そう、イラストがもうとっても、なんか、いろんな方の表情が豊かで、はい。
嬉しいです。そんな細かいところまで見ていただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。
いやもちろん内容もなんですけど、やっぱりね、絵もメインなので、そう、そこがすごいね、ずっと優しい絵で素敵だなって思いながら読ませていただきました。
ありがとうございます。
はい。ね、ということで、みどりさんは、実際にこう、ご自身で読まれてみて、
はい、
どんなことを感じられましたか？
はい。私がやっぱり制作を通じて繰り返し繰り返し読んで、一番感じたことは、やっぱりやりたいことをやるのがいいんだなっていう、シンプルなメッセージを感じて、この主人公のおばあちゃんは、青いバラを作るのを夢見て、もうずっと、その気持ちを持ち続けていくんですね。うまくいかないことがあっても、なんかこう、静かにずっと胸の中で燃えてるみたいな感じの、なんかもう、なんでしょう。その姿がすごく美しいなって思って。で、それを結構翻って自分の身とか、自分が考えてることに置き換えると、私も小さい時からやりたいことは結構はっきりしてたはずなのに、なんだかそれを見失って、やりたくないことを頑張ってやったりとか、なんかシンプルじゃない方に行っちゃっていて、どうしてもかなり紆余曲折経て今やりたいことを今仕事にさせてもらってるんですけども、なんかそういう自分の今までの経験とか重ね合わせたり、あと今ゆうきさんの講座で教えてもらっていることっていうのが、まさにやりたいことをライフワークにしましょう、やりたいことをやっていこうっていうことなので、自分の今の人生にドハマりしてるっていうか、なのでもう思い入れがすごすぎて、絵を描くときもすごくなんというか深い愛情を持って描けたなっていうふうに思っています。だからそうですね、ちょっと一言で言えないような、なんでしょう思いがあるんですけど、すごくいろんな思いを、いろんなメッセージを受け取って、一生懸命かけたなっていう気持ちがあります。はい。こんな感想とずれちゃったかもしれないですけど。
全然。
はい。
ありがとうございます。
昨日ね、イベントで、この本を書くにあたっての話をしてくれたんですけど、
そうですね。
バラ園にも取材に行かれて、そこで、このバラへの愛情とか思いとか、その好きなことをすることが結局いいんだっていうような、なんかね、その取材ですごいいろんなものを受け取って、それをこう絵本に、絵を通じて表現するっていう、なんかね、思いですね、みどりんの思いが昨日すごすぎて、たまに話をしていて、締め切り直前がもうなんか、すごい大変そうだったんですよね。で、その大変そうさは何かっていうのが昨日のイベントでも分かったというか、それだけの思いを取材先から受けて、それを絵だけで表現しようと、して、で、そういう大変さがあったんだなっていうのがすっごいね、分かったんですよね、昨日。
なんか全てに答えたいですよね、やっぱり答えたくなりますよね。
この辺のね、なんかプロ意識を感じたというか、そして、好きなことをやるっていう、僕も講座でそういう話をしているので、なんか、そういうの共通点を感じた。ですよ。
はい。三つくりさんもしみじみとしてますね。
しみじみとしてました。
感慨深いっていう。
昨日あんなに自分がバーって喋っていた言葉からそんなことを感じ取ってくださって、すごく嬉しいやら意外やらっていう感じです。本当取材 先のこのモデルになったバラ園さんの取材を受けてくださった方からもやりたいことを やろうっていう、あの特に子どもたち若い世代の方へのメッセージっていうのもすごく感じて、あの何が自分はできるとか やりたいのかってはっきりわからなくても自分の好きなことをやっていこうっていうメッセージとかバラへの深い愛情っていうのをすごく感じて、でこれはこのストーリーでもあのやりたいことをやろうっていうのはおばあちゃんの姿でそれを見せてくれているんですね。でその夢に向かって進んでいくおばあちゃんと、そのおばあちゃんのことが大好きでいつもそばについてあのおばあちゃんを見ていて、で自分もいろいろ葛藤しながらもそのおばあちゃんと一緒に歩んでいくこのお孫ちゃんのゆいちゃんの姿からあのすごくいろいろ感じるものがあるなっていうふうに思いました。はい、だからそれをなんかこう表現、自分がこの絵を担当するものとして表現するのに、結構頑張ったところはあります。その大変さを汲み取って、大変さっていうか、そういうのがあるんだなって汲み取っていただけたのはなんかすごい嬉しいですね。
そうですよね。この絵本、まあ絵本なので、ね、お子さんにはもちろん読んでもらいたいとは思うんですけれど、あの、そう、三つくりさんとこの収録前にお話ししてましたが、大人の方にぜひ読んでもらいたいですよねっていうことを話していて、ね、みどりさんは大人の方でしたらどんな方に読んでもらいたいでしょうか。
あ、そうですね。大人の方で、やっぱりなんかいろいろ自分がやりたいことあるけど、それをやっちゃっていいのかなとか、ちょっとなんか立ち止まっちゃってるというか、本当にいいんだろうかって周りのことを気にして自分の本当の気持ちに。正直に慣れてないかなっていうような方に読んでもらえたら嬉しいかなって思いました。
ありがとうございます。
冒頭でもね、あの、みどりんがちょっと言っていた、その、みどりんは好きなことが割とはっきり、ちっちゃい頃からはっきりしてたけど、途中でそれをやらずに、なんか別のことやってたみたいなことを言ってたじゃないですか。
はい、だいぶ瞑想
してた。だいぶ瞑想してた。どんな感じで瞑想してたんでしょう
か。あ、いいんですか、そんなこと
は。ちょっと聞きたくなっちゃった。で、結局、今は、はい、あの、本当にやりたかった絵本作家に、
はい、
の道を行ってるわけじゃないですか。
はい。
うん。だから、どう瞑想して、どう戻ってきた、みたいな。
そうですね。なんかちっちゃい頃は絵を描くのが寝る時間が惜しいぐらい好きだったから、あの、その時は本当に小さい時はシンプルに絵描きさんになるとか、子供の本がすっごく好きだったから、その挿絵をするんだみたいな感じで思ってたんですけど、だんだんこう大きくなっていった時に、あの、そのいろいろ現実にぶち当たるというか、あの、自分がやろうとしてたけど思ったような環境にいられない時っていうのがあって、例えば中学校の時にもう早くから絵の勉強しようかなって思って美術部に入ったんですけども、そこの美術部の部活の雰囲気と自分のまあなんかやりたいっていう熱意と合わなかったりとかして、でそこであのじゃあ環境を変えてみるとか、誰か周りの頼れそうな大人に相談して、まあ、絵画教室通うとか、いろんな選択肢はあるけれども、そこでなんかもう、あ、なんか一個うまくいかなかったからもういいや、みたいな感じになって諦めてしまって、で、そこでなんか持ち前の自己肯定感の低さも相まって、なんかこう、よく考えたら絵とかって別になくても、食べ物とか、なんか着るものとかみたいに、ないと困るものじゃないし、あったらそれは生活が潤うけど、なくてもいいから、私は自己肯定感低かったので、私は何か役に立つものを世の中に提供しないといちゃいけないんだっていうなんか固くなな思いがあって、で、そこで、あの、環境問題に興味を持ったりとか、農業に興味を持ったりとかして、全然違う方向の植物関係の会社に勤めることになって、あ、全然違う、あの、事務員をやっていまして、 だから全然絵の勉強とかもしたことなく、あの学校に入っての勉強とかはしたことがなくて、違うことをしてました。で、それが、出産後、娘を出産して、産後うつになってしまったことをきっかけに、もう強制リセットみたいな感じで、自分の本当にやりたいことをしなさいよって神様に言ってもらったような感じで今に至るっていう、はい、話でございます。長々すいません。
いやいやいや、ありがとうございます。
あれですね、以前ご出演いただいた時も、ね、お話いただいてますかね。
そうですね、
はい、2回、ね、ご出演いただいているので、そちらもぜひ皆さんにお聞きいただきたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとガラッと、はい、絵本のお話から変わるんですけれども、みどりさん、引き続き仕事の時給講座受講されていますが、ご自身の変化は何か感じられていますか？
はい。やりたいことをやるっていうことに素直になれてきてるなっていう感じがあります。はい。っていうのが、はい、やりたいことをやるときに、やろうとするときに、自分でブレーキをかけちゃうのって、やっぱりこう、自分が囚われてる常識とか、なんか世間ではこうするよね、みたいな。自分の固定観念がブレーキをかけるんじゃないかなって。っていうふうに思うんですけど、それが仕事の時給講座に入ってから、その固定観念をことごとくこう、ゆきさんや講座の方々から覆してもらったっていうので、やっぱりそれは人に言ってもらわないとわからないことだったりするので、自分はもうそういう、囚われてるものの中にどっぷり使っちゃってると、もう見えてないことがあるんですけど、それを、それ別に囚われなくてもいいんじゃないって言ってもらうと、あ、私囚われてたって気がつけるっていう経験があって、で、例えば一番印象に残ってるのが、ある講座内の、集まり、オンラインではなく実際に会って、お互いのフィールドをこう見てみようとか、ちょっと勉強会っていうとお堅いですけど、集まってお話勉強しようっていう会があった時に、私はとっても行きたかったんですが、なんか最初から、行けないけどねって思っていたんですね。で、もう出席しますとは言わずっていう感じだったんですけども、っていうのはなんか、私子供がいるので、子供の、じゃあ学校、朝送っていくのとかどうするのとか、私家にいなきゃだよね。子供が帰ってきた時も家にいなきゃだよね。だから行けないなっていうふうに思っていたら、で、何かで、ゆきさん、その勉強会の、出欠に関して話をする機会があった時に、行かないんですかっていうことを言われて、それは平日だったので、はい、平日子供の学校ありますし、行きたいけど行けないんですよっていうようなことを言ったら、もう、学校はお休みして、もう、なんならお子さんも一緒に来たらいいんじゃないですかっていうことを、なんかすっごく不思議そうな、されて、行けば、来ればいいじゃないですかっておっしゃるんです。そこで私ははぁってなって、もう常識の殻がパカーンってこうなった感じで、いいの言ってっていう風に思って、子供の学校を休む休まないとかいろいろ考えはあると思うんですけど、私は何か興味がある、何かすごく素敵な人に会うとか、そういう学校の中だけではできない学びには子供を結構連れ出してみたいって思っていたタイプなんですけど、ちょっと怖くてなんかできない。でも学校休むって先生にどう言えばいいんだろう、病気でもないのにな、とかなんかビクビクしていてたんですけど、それをなんか当たり前のように、いや、お休みして来たらいいですよ、だってほら風邪ひいたとしてお子さん休んだとしても一緒じゃないですか、みたいな。なんか、そんな感じ。風邪ひいて休んだりとか、なんか、そういうのもありますよね。一緒ですよ。っていうことを言われて、で、そっかと思って、学校の先生にも事情をお話しして、
はい。
そしたらなんか本当すごくパーって開けたんですね。学校の先生にもこれこれでちょっと連れて行きたい勉強があって、子供にもぜひなんかそういう大人の姿を見せたいので連れて行きたいのでお休みを取りたいんですって言ったら、結構先生方あいいですね、ぜひ行ってらっしゃいっていう感じで言ってくださって、あ、いいんだみたいな感じ
で、素晴らしい、
素晴らしいですね。で、その、講座内の集まりはとっても楽しくって、で、子供たちも本当忘れられないようなすごくいい経験をさせてもらって、素晴らしい出会いになったので、ああ、行ってよかった。あの時もパカーンってしてもらってよかったなっていうふうに、良識の殻を破ってもらって、本当によかったなっていうのが、すごく印象的でした。はい。そうですね。そんな風にこうどんどんどんどん自分がやりたいことをやるっていう風な方に、なんか自由な方に変化していけてるなっていうのは日々感じています。
もう素晴らしいしかないですね。
よかった。
もうミスクリさんの中では不思議でしょうがなかったんですね。
そうですね。今の話聞いても確かに、うん、いや、そう、いや、なんか頭ではわかるっていうか、その、学校は行くべきだから休ませない。平日は何も理由がないと、休ませちゃいけないって考える人は、まあ、たくさんいるっていうのはわかってるんですけど、僕はあんまりそう思ってないので、それ、みのりんがそんなことを言った時に、結構本当に不思議で、なんで休まないのかな。ただそう言っただけといえばだけなんですけど。
いやいやいや、やっぱり、ね、そうやってみのりさんが言った時に、そうですよね、いや、まあ休めないですよね、平日ですから、っていうのが多分、普通の会話。なんですよね。
なるほど。
確かに。はいはい。
いや、面白いですね。僕にとっての普通の会話なんですけどね。
はいはい。
なんで行かないんですか？なんで行かせないんですかっていうのは僕の普通の会話なので。
そうですよね。それ一人だと絶対これは気づけない。
うん、そうなんですね。
自分の常識なんですよ、ね。学校は、ある日は休めないっていう。
はい。いいですね。もう今ので、時給講座入ろうかなって思った方いるかもしれない。
いっしゃいますですね。
そっくり。まあ面白いですね。そういう実践。みのりんが言って面白いですね。
めちゃめちゃ楽しいです
が。
ありがとうございます。三つくりさん、今回のお話と、
はい、
最近のみどりさんの活動といいますか、変化、を見てどんなことを感じていらっしゃるでしょうか。
いや、そうですね、なんかもう本出てよかったなと思いますね。
ありがとうございます。
で、ね、去年、ね、インスタ発信を毎日やろうかっていう前ぐらいになんかそう出版したいけど年やっていう話もしていたので、ね、そうなんですよ。あれから多分1年経ってないんじゃないですかね。結局出版されるまで。
はい。
すごい。すごいですよね。本当すごくて。
おかげさまです。
ね、うん、ね、まあすごいなっていうのと、では出版、その、この本を書くにあたっての思いを改めて聞けたのはね、あ、もうこんなに考えるんだなと。そんなに考えてたら確かにね、締め切り直前具合悪くもなるな、みたいな。そう、すごい大変そうだったんで、うん、まあ、無事、それが、ね、なんか、その思いがちゃんと出せてよかったな、と、改めて、思いました。
よかったです。はい。ということでですね、おばあちゃんの青いバラ、みどりさんの新刊絵本、気になった方ももちろんいらっしゃると思いますので、エピソードの概要欄にリンクを貼っております。そしてみどりさんのブログとホームページのリンクも貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。 仕事の時給講座の受講生であり、絵本作家の森みどりさんに今回お越しいただきました。みどりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、みつぐりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。